もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、
はい、こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
主人が、はい、不倫をして、
あら、
家出をして、離婚どうしようかっていう話なんですけど。
なるほど、はい、あなたはおいくつですか？
私は32歳です。
32歳。ご主人は？
32歳です。
32歳。ご主人は自営、それとも会社員？
会社員です。
あなたは？
まあ、パートしてます。
お子さんいらっしゃる？
3人います。長男が9歳、次男が7歳、長女が4歳です。
結婚何年目今？
10年ですね。
最初からそういう浮気っぽい人？
そうですね、はい。長男が1歳になる前ぐらいの時に一度不倫をしまして、
はい、
私が見つけて別れてくださいと言ったんですが、
はい、
本気になってしまって。
本気になってしまってって、
ね、はい、私と別れて相手と結婚したいっていう話を言われたんですね。でも私2人目妊娠しちゃってて、ちょっとそういうわけにもいかないのでほっといてたんですけど、主人は別れた別れたって言ってたんですが、やっぱ別れていなかったですし、当時別れてなくて、でその相手の方に今度子供ができてしまって、向こうの方が降ろしたんですね、子供を。
はい。
でその後も続いてたらしいんですが、向こうの方がやっぱり早く離婚してくれとか、家を出ろとか、やっぱそういうの主人に詰め寄って、うん、主人もちょっと参っちゃって、
はい、
終わったみたいなんですね。
ああ、なるほどね。ということはあなたと別れる気ではなかったと。
うん、みたいですね。
はい。
でその後はまあ普通に暮らして、まあ、3人目の子供もできて、
はい、
家も買ってっていう感じだったんですが、
はい、
ちょうど4ヶ月前ぐらいに、まあ、2回目の不倫というか、朝帰りが多かったりとか、はい、電話がつながらないとか、そういうことが増えてきまして、
はい、
私に対しての態度ですとか、
はい、
なんかおかしいなっていうことがどんどん増えてきたんですね。
はい、
問い詰めてもやっぱり認めないですし、不倫してるとかは認めなかったんですけど、
はい、
女のものが車の中から出てきたりとか、
はい、
そういうことがあったので、
はい、
私は2回目不倫されるのももう嫌なんで別れたいですっていう話をしてたんですね。
はい、
そうすると主人は逆に開き直ってしまったというか、
はい、ご主人が何も言わないうちにあなたが不倫してるでしょうって言ったわけ。
そうです、言ったんです、
うん、
でも主人はずっと嘘をついてるというか、バレたくないから、
うん、
してないし、その信じない人の性格も嫌いだっていう、その私の今までの性格とかも嫌だとか、そういう感じになってきたんですね、今、
うん、はい、
で主人は今度もう毎日朝帰りするようになったりとか、
うん、
休日出勤だと言って遊びに行ったりとかっていうことがあったので、
はい、
もう私も耐えられなくなったりして、責めたりとかもしてしまったんですね、主人に対して、はい、で主人はそれも耐えられないからってことで今家出してる感じですね。
なるほど。であなたとしては離婚してくださいってあなたから言ったの？
そうです、初めは。でもちょっとそれを私は言い過ぎたかなって思ったんですね、その感情的になって言ってしまったところがあって、
う
ん、
なるほど。だからこれ本心じゃなかったということね。
うん、自分でもちょっとわからないんですよね、それも。
あ、そうなの？
迷ってるというかな、
うん、
自分の気持ちもちょっとはっきりしてこなくて、
うん、でその不倫してるでしょうって言って、その相手の人はどんな人だかわかってるの？
飲み屋の方みたいです。いることはもう確実ですね。
証拠みたいなものは何もないのね？
あ、あります。そのホテルに行ってるものとかはあります。
写真かなんか撮ったの？
写真とか、はい、そうです。出入りしてるところとかは、その女性がどなたかっていうのはわからないんですけど、ホテルに行ってるっていうことは確実ですね。細かいことははっきりしてないんですけど、確実に女性と行ってるっていうのはもう分かってることで。
でその写真をあなたは持っていると？
はい、絶対に認めないですね、主人は。
家出先はどこなんだろう？
車中泊か、その女の人とホテルに泊まってるのか、で家を借りてるわけでもないんですね。 主人に家に帰ってこないのって話とかも言うんですけど、
はい、
まだ帰れないとか、
はい、
この俺の気持ちを考えてくれみたいな感じですね。離婚するとか離婚しないっていうのは主人はなんか今すぐ決められない、時間が欲しいっていう感じで、主人も家出てくときにもう離婚したいって言って家出てったんですが、
うん、
家には帰りたくないんだけど離婚をはっきりさせるのもできないみたいなんですね、主人も。
はい。
で、今すぐ離婚をするのかしないのかって言われるんだったら別に離婚してもいいと言われてるんですね。
ああ、なるほど。
だから私も主人の気持ちがわからなくて、ただその家に来て子供を見てくれるとか、そういうのももうなくなってしまってて、優先されてないなっていうのは感じてるんですね。
はい。
家族のことを。
はい。
主人のその気持ちも私もわからなくて。
はい。で、あなたの気持ちとしてはどうなの？
私もわからなくなってしまってて、本当にきちんと戻れるなら戻りたいなって思ってるところもあるんですが、それは無理じゃないかなってやっぱり思ってるんですよね。ここまでいろいろありましたし、
はい、
いい人だった時もあるっていう未練がきっとあるのかなと、私には。
でも離婚しようと思ってるわけ
じゃん。そこが自分のためというか子供のためにもなるのかなというか、ちょっと主人と話したりとかしてまた嘘つかれたりとかすると心がぐちゃぐちゃになっちゃうんですね、私も。
うん。
辛いというか、
はい、
ぐちゃぐちゃにさせられるぐらいだったらやっぱりいない方がいいのかなって思って。
なるほど。で、そうすると今日のご質問は何だったんでしょう。
離婚した方がいいのか、どういう気持ちに持ってたらいいのかちょっと分からなくなってしまって、何かアドバイスをいただけたらなと。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、ご主人の方は家を出て行ってしまって、
はいはい、
現時点でもその現在の不倫は認めていない。
いないですね。
いない。だけどもあなたがそういう疑ったりするのが気に食わないと。
はい、はい、
そういう状態では家には帰れないと。
はい。
生活費とかはどうなってるんですか。
一部入れてくれてるという感じです。お給料が入ってくる通帳を主人が持ってまして、
うん、
そこからいろいろなお金は引き落としになるので、
はい、
その引き落としはさせてもらってるっていう感じですね。
うん、
現金をこうもらうということではないです
ね。なるほど。じゃあその水道光熱費とかそういうものについて引き落としは出してくれてる。
はい。主人的にはそれは早く分けてほしいって言ったりとかしてた時もありましたし、引き落とし先を変えてくれと。
ああ、もう家計も別々にしてくれというような話ですか。
いうような言い方もしてましたね。
うん、
今は言ってないですけど、はい。
だって食費とかそういうのはかかるわけでしょ。
はい。
それはじゃあ、あなたの方の給料でやってるということですか。
はい。はい、
そうするとご主人はね、あなたに対する夫としての立場というのと、まあ、家族に対する責任というのと両方あると思うんですけどね、
うん、はいはい、
夫としてのね、そういう、こう優しさみたいなのは今は全く感じられない状態で、
はいはい、
かつ家族の生活に対して、積極的に責任を果たそうというような様子も見られない。
あ、そうですね、はい、
うん、でそういう状態であるにもかかわらず、
はい、
あなたが離婚についてね迷ってるのはどうしてなんですか。
はい、多分その過去の主人の姿でしょうね。
優しかった時代があった。
そうですね。あとは私がその3人育てていく不安だと思います。
まあでも不安と言ってもね、その精神的なね支柱という意味での、まあ、夫とか父親の役割っていうのもあると思いますし、
はい、
その経済的なものもあると思うんですけども、
はい、
どちらの面で不安なんですか。
両方ですね。
でも今現状でご主人はそういうどちらの役割もちゃんと果たしてはいないわけですよね。
はい。
果たそうというそういう努力も 見られないですよね。
はい。
あの結婚ってね、夫婦の愛情っていうのもあるし、あと親子のね、はい、愛情っていうのもあるし、それとあと生活に対するね、家族を守っていくという、はい、その責任っていうものもあると思うんですよね。
はい。
でも今のあなたのお話を伺っていると、あなたのご主人は、
はい、
そのいずれもなんかないんじゃないかなと、
そうですか、
いう感じがしますよね。
そうですね。
だってあなたに対しては気に食わないことをたくさん言って、
はい、
そこを直せば戻るっていうことを言ってるのかもしれないですけれども、はい、うん、あなたとの間でね、きちんと関係を修復しようというようなそういう姿勢っていうのは全く見られないし、
そうですね、ないですね。
子供との関係でも夫婦間で揉めていたとしても、せめて家にいて父親としての責任をね、果たしてくれてるんであればまだいいんでしょうけれども、
はい、
そういうことも全くないわけですよね。まあいわばその家族を、家庭を捨てて外に行ってしまって、はい、逃げてしまったという状態ですよね。
はいはい。
でさらに生活費についても、せめてね、家族が困らないようにきちんと生活費を送ったり、
はい、
そういうことをしてるんであればともかく、そういうこともしてないわけですよね。
はい。
そうすると、なんかこう、夫としての役割も、
はい、
父親としての役割も、なんかすべて放棄をして逃げてしまってるような状態ですよね。
そうですね。
で、逃げていながら、言葉だけは強いこと言ってるわけですよ。
はい、その通りです。
うん。これ、最低ですよね。
そうですね。やっぱりそれは、思ってました。
まあ、結局ね、あなたのその、記憶の中のね、
はい、
優しかった頃のあの人っていう、
はい、
そういうノスタルジーだけでね、
はい、
この家族の絆っていうのは保っていくことはできないと思うんですよ。
はい。
だからそこら辺は冷静に見極めて、
はい、
あなたがそのノスタルジーにね、引っ張られて、でこの状態を続けるっていうのは子供たちにとっても良くないし、
そうですね、はい、
冷静に見つめ直さないといけないんじゃないかと思います。
はい。
でご主人は離婚してもいいよという言い方するのは、それは一つのね、卑怯な言い方ですよね。相手にそれを言わせて、お前がそう言うんだったら応じてもいいよっていう。
そんな感じですね。うん、はい。
それはすごくね、卑怯なやり方だと思いますよ。
はい。
だから、まあ、子供たちのことも考えて、
はい、
あるいは生活のことも考えた場合には、まあ離婚をするということをね、
はい、
まず第一の選択肢にして、でそのためには何をすればいいのかっていうことを考えた方がいいと思います。
はい。わかりました、う
ん。もちろん離婚の交渉の中でね。
はい。
あるいは離婚した後かもしれないけれども。
はい。
ご主人が気持ちを入れ替えてね。
はい。
もう一度一緒にやっていきたいというようなことを言ってくることがあるかもしれない。
はい。
でもそれを期待しててもしょうがないですから。
そうですね。
今なんかその宙ぶらりんの状態で迷っていてもしょうがない。何にも、はい、得るものはないと思いますんで、
はい、
まあ、離婚をするということをまず第一の選択肢とし、
はい、
その場合に何をしなければいけないのか、
はい、
離婚した後の生活設計どうするのか、
はい、
まあ、それからまあ慰謝料とかね、
はい、
財産分与とか、
はい、
そのあたりをどうするのかという、
はい、
その次のねステップについて考えた方がいいと思います。
はい、わかりました。
ご主人はあなたのそういう曖昧な態度に乗じて好き勝手なことやってるだけですから、ただのわがまま男ですから。
はい、わかりました。
はい。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい。